生活と社会と仏教アット沖縄東本願寺沖縄別院に在職の僧侶西田和正さんのお話を前回から聞いております。それでは後半をどうぞ。
お坊さんにならないかって言われたことがきっかけで、こう仏教にこう触れてみて、で、そこから、心理、カウンセラーの方に行かれたと。で、実際そのプロとして、本当に講師ですから、プロフェッショナルですよね。カウンセラーの講師の仕事を、してながら、そのまま行くかと思いきや、お坊さんに、の道に、この、舵を切ったと。で、そのきっかけが、はい、2章であり、そして衝撃を受けたとおっしゃいました。どういうことだったんですか？
そうですね、他二章って昔の言葉で書いてあるので、なかなか慣れないと難しいんですが、いろんな解説書が出てましてですね、とても有名な書物でありますので、いろんな人が他二章の解説本を出してるんですね。でその解説本をですね、読んだら現代語訳に直してたりするので、結構読みやすい部分もあったりするんですが、いわば自分の心というか、悩んでる気持ちとか生きにくさとか、やっぱり僕自身もその心理カウンセラーやりながらも自分の心を見つめるにつけ、やっぱりいろいろとまだ悩み大きい自分自身であってですね、どうしてもその救われがたいようなその自分の心であったり自分の人生であったり、そういうものに直面してぶち当たっている時にその「歎異抄」という本をですね、手にすることがあってですね、そこで書いてあったことはですね、どうやって簡単にと思うんですが、そこにはですね、一番最初にですね書いてあることはですね、阿弥陀如来というですね仏様にですね、その仏様の願いにですね、自分自身の心がかなってですね、そして、浄土往生へするとこう心がありまして、そしてお念仏、南無阿弥陀仏と念仏しようと思うその時に、その自分自身の人生、生きにくくても生ききれていくような、そういう人生が見つかるんですよというようなことが書いてありまして、そして僕が一番衝撃を受けたのが、その何か南無阿弥陀仏と唱えなさいとかですね、なんていうか、それは何でもいいんですけれども、南無阿弥陀仏を唱えたらですね、あなたの人生救われますよ、何回でも何回でも南無阿弥陀仏と多く多く唱えるとあなたの人生救われますよって、そういうものが僕は仏教だと思っていたんですが、その歎異抄に書かれていたのはですね、念仏妄さんと思い立つ心の起こる時すなわちと、摂取不捨の利益に預けしてまたもうなりという文章があるんですけれども、そうですね、その南無阿弥陀仏と口で唱えるんではなくて、その南無阿弥陀仏を唱えようと思った心が起こった時にもうそのまま、すなわち自分自身の、息がたくも生きていけるような、そういう人生がですね歩みが始まるんだと、私はそういうふうに受け取ったんですけれども、そこでそのなんというか衝撃を受けたというか、そしてそのじゃあその阿弥陀仏の願いというのは一体何なのかと言いますとですね、本当に言いますと、そのままの自分自身で、何も仏教を勉強して賢くなれとかですね、お金を儲けてお金儲けになれとかですね、成功術 こう教えてやるからこうしろとかですね、あの、うん、そういうことではなくて、あなたそのままで、うん、そのままのあなたになりなさいと、うん、いうのが仏の願い、
うん、
そしてそのままとなろうと思うんですが、なかなかなりきれない自分自身がいて、
うん
うん、怒りだとかですね、あの妬みだとかですね、恨みだとかですね、うん、あのちょっとしたことでもそういうところに心が動いてしまうような自分自身をですね、
うん、
あの見つめてですね、
うん、
まあ、あの仏教用語で言うと凡夫というんですけれども、うん、あのただの人っていう意味ですね。凡夫というのはただの人でしょ、あなた、ただの人だと自分自身を見つめてですね、あの、あなたのまま、あなたの生きにくい人生をあなたのまま、あなたらしく生きていってくださいって、まあ、うん、そういう形で僕は取るんですけれども、あの、そういう願いが、あの仏様の願いにはあるんだと思った時にですね、何かこう、まあ、衝撃とともにですね、あの、自分自身でも許せない自分自身をですね、あのその願いが許してくれたといいますか、
うん、
あのなんというか、このままじゃダメだとか、もっと頑張らなきゃダメだとか、もっといい人間にならなきゃダメだって自分自身で思って、自分をダメだダメだと思ってですね、あの生きてきた、その心に気づかされて、そして、うん、本当の本来のあなた自身で生きていってくださいっていう、そういう願いにですね、何かこう許された気がしたというか、
うん、
何かこう背負ってたものが全部下ろしてもら、下ろしていただいたというかですね、うん、なんかそういう感覚がしましたね、その時、
うん
うん、
念仏もさんと思い立つ心の起こる時、すなわち、
はい、
だからこう念仏を努力して、何度も何度も念仏申して、その努力の結果として何かになるとか、どこかに到達するとかっていうことではなくて、
はい、
そういう心が思い立った時、もうすなわち、
うん、
でそれっていうのは、だから僕もあの「歎異抄」を読んだ時に、あのおめ仏教で自分が何かに変わろうとしてるのかって、うん、問われたような気がしたんですね、
うん
うん、何かになろうとして何かになれるんか、うん、お前はお前だろっていうような、ね、うんうん、それが自分だから、それを生きていく、いけばいいんじゃないのみたいな感じで、あの、まあ、このポッドキャストの、2回目ですね、あの、はい、初めにっていう、あの僕の、あの、なぜポッドキャストを始めるかという理由を2回に分けて、あの、はい、話してるんですけど、
はい、
その2回目のところに、あの、はい、僕も「歎異抄」との出会いをちょっと話してあるので、
はい、
あのいつかちょっとそれもあの西田さんに聞いていただいて、
はい、
あのちょっとあの思いを語り合う時間をまた別途いただきたいなと。
はい、はいはい、ぜひぜひ、はい、
ね、あの僕もあの岩波文庫の金子大栄先生が、はいはい、あの解説を入れてある、はい、ちっちゃなあの歎異抄の本だったんですけど、
はい、
分かりました、ありがとうございます。はい、そういうふうにしてあの専修学院に入学して、
はい、
お坊さんになられたということなんですね、はい、そこまで聞きました、はい、そして僧侶になられて、
はい、
すぐ沖縄に来られてるわけではないですよね。
そうですね、はい、
うん、どこにいらっしゃったんですか。
学校卒業してすぐですね、あの大阪のですね、これもまた別のお寺なんですが、はい、大阪のお寺にご縁があって、そこで、うん、2年間ですかね、うん、あのお坊さんとしてあの働いていました。で、うん、あのその頃の僕っていうのは、あの僕京都出身と言ったんですけれども、実家の近くでですね、あの、はい、親の近くでちょっと働きたいなというふうなことをあの、うん、考えてまして、うん、あの その卒業した学校の先生にですね、はい、どっか京都の中でお坊さんできるところないですか、お仕事できるところないですかとか聞いていたらですね、その先生がふとですね、うん、君の顔を見てたらふと思い出したんやけど沖縄空いてるでって言われてですねで僕はちょっと考えつかなかったので、うん、いやそこはちょっとまあ、最初はお断りしますという形であったんですけれども、
これまで沖縄と何か縁があったんですか？
ですね、まあ、縁があったっていうか、まあ、そのバンドロックバンドをやってた時にザ・ブームもすごくファンでしたし、島唄で沖縄のこと知ってましたし、
あ、なるほど。
で、はい、それであと高校2年生の時かなに、うん、京都から鹿児島までヒッチハイクしまして、うん、でそこからフェリー乗って沖縄来て、でいろいろどこかでなぐらいまで行ったのかな、
うんうん、だけど沖縄でお坊さんになろうなんていう考えがあったわけではないわけ
ですね。その時はなかったですね、うん、そう今から思えばその島唄を作ったザ・ブームがですね、その、うん、アルバムの中でですね、等身同意という歌、はい、あります、はい、最後は勝ち足でやる等身同意をですね、すっごい高速でやってまして、
うん、早弾きで、
はい、早弾きでですね、はい、何なんだこの歌はと、うん、沖縄でこんなかっこいい歌があるのかと思ってそれで好きになってきてはいたんですけど、もう お坊さんになってからはそんな高校のこととかは忘れてしまっていて、うん、沖縄はちょっとと思ってたらですね、うん、全然京都で仕事がなくて、で、うん、何ヶ月かぶりにその先生に、もう沖縄ってまだ空いてますかって聞いたら、あ、空いてるよって言って、一応その電話だけしてみてくださいと言われて、沖縄別院に電話したら、当時の林番が出られて、
はい、
それでまあ、電話で話だけでもなんだから一回見に行きなさいと言われて、うん、
はい、
で、冬休みかなに、はい、正月休みに、一旦沖縄に見に来たら、そこで、はい、いろいろ泡盛で大歓迎してくださいまして、
うん、
でもコロコロと転がるように沖縄の方へ来る算段が決まったという感じで、本当に何かご縁があったなと思うんです。
その次の輪番っていうのは、この間「歎異抄」を講義された相良さん、
はい、相良さんですね、はい、
はい、西田さんの顔を見て沖縄を思い出したって言った方は何なんでしょうね。似てる、沖縄みたいな顔してる、
分からないです。でもその時沖縄別院が建ってまだ3年目ぐらいの時でですね、こちらも、はい、その頃の相良輪番と今現輪番の永谷が2人でやっているような状況で、はい、全然人がやっぱり足りてなかったみたいで、はい、なので僕が、まあ、来ることになったという形ですね。はい、
分かりました。でそこに沖縄に着任して、別院、沖縄別院に着任して、はい、今10年と
10年経ちましたね。はい、
どうですかこの沖縄での僧侶生活っていうのは。
はい、ですね、一番本当に沖縄に来てよかったなって自分自身で思うのがですね、
はい、
やっぱり京都とか大阪とか、まあ、県外のですね、うん、お坊さんっていうのはまあ沖縄でもそうかもしれませんけれども、先生って呼ばれるんですね。
あ、
はい、だから例えば御門徒さん、御門徒さんという、まあ、檀家さんですよね、とか、はいはい、あとは葬儀社の方々、僕たちは、はい、お葬儀で関わるので、お葬儀の会社の方々はですね、
はい、
僕は当時だから29歳30歳、はい、ぐらいで、その相手の方がですね50歳とか60歳でもですね、僕のことを先生と呼ばれるわけですよね。そして、うん、お坊さんだからということで何かこう上に見るというかですね、なんていうか尊敬というわけではなくて、そのなんて言ったらいいんだろうな、 こう上に持ち上げなければならないようなその雰囲気がやっぱりある、うん、あって、で僕自身もあのそういうところであの仕事をしているわけで、そういう扱いを受けるわけですから、はい、あのどことなくですね、その何かあの自分が頭では考えてないかもしれませんけども、どことなくその自分が偉くなったようなあの、うん、錯覚といいますかですね、で偉そうな振る舞いをすると別にそれがお坊さんなので受け入れられてくる、うん、なのでそのどんどんどんどんですね、あの勘違いをですね起こしてくるんですね、うん、まあ、うん、あの僕だけじゃなくて、まあ他の僧侶の方々もそういう感覚をお持ちなかもしれないですけども、何かこう、うん、そうしていればいい、いわばお坊さんとしてこう威張っておけばいいとかですね、あの、うん、難しい話を喋っておけばいいとかですね、あの、うん、仏教用語をだらだら並べてですね、あの、うん、説教をしていればいいというですね、うん、あの感覚がやっぱりありましたし、で、うん、そういう、まあ僕も人間ですから、その初心というものは忘れるわけですよ。で、うん、あの最初に仏教を勉強したいと思った気持ちなんてどこやあそらでですね、あの、うん、そういう環境に置かれるとやっぱり自分自身もあの威張って説教してればいいというですね、あの、うん、感覚にやっぱり陥っていたんだと思うんですね。で、うん、沖縄に来てですね、あの3ヶ月か4ヶ月目かなに、あのそれまではやっぱり僕もその県外で働いていた心持ちで働お坊さんとして沖縄で働いていたと思うんですが、ある時法事にですね行って、うん、そしてあのそこでまあお勤めをするわけなんですけれども、そこでですね、あのまあ年配の方々がたくさんおられて、あの、はい、そしてあの僕が一番前でですね、仏壇の前でこうお勤めをすると、うん、あの法事を務めるとですね、いうことをしてですね、うん、あの結構その日は夏だったかな、で暑くても汗ブルブルかきながらですね、僕がですね、うん、あの田元にですね、あのティッシュ入れて顔を拭きながらですね、うん、あのやったんです。そして、うん、あの法事が終わってですね、あのまあ、みんなでお茶を飲む時に なる時にですね、あるおじさんがですね、うん、あの、うん、ニコニコしながらこう近寄ってこられて、うん、そしてですね僕の肩をポンと叩いて、ニーニーよう頑張ったねって言われたんですよ、うん、それで、うん、何かこう僕の中のその何かが崩れた形になって、うん、あのやっぱりその県外だとそのお坊さんの格好をして、はい、手差をつけているとそれなりに敬わなければならないっていうんですけれども、うん、やっぱりそういう沖縄のあのそのおじちゃんからすれば、僕はただのニーニーでしかないし、うん、あの頑張ってお気を上げてるニーニーでしかないし、だから、うん、とってもニコニコしてあのよく頑張ったねって言われたんだと思うんですね。それであのそこでハッとして、
うん、
あ、やっぱこれ衣着てお坊さんでなんか威張ってればいいと今まで思ってたけど違うんだ、逆にちゃんと30いくつのニーニーだと見てくれるんだと思ったらですね、そこで何か嬉しくなって、なんかそれでその自分の中のその何か思い込みが崩れたというか、
うん、
あの一番最初の頃初心に戻った時にその人間としてただの人として、ただの人間としてあの生きていくという、そういう仏の願いっていうのが、うん、あのその沖縄に来てからそのおじ様にあの気づかされたなというのが一番大きなあの、うん、学びといいますかですね、僕も、うん、あの、うん、それで何かもっともっと沖縄が好きになったというか、うん、ありがたく思っておるというところがありますね、
うん、 そうなんだ、
はい、
そういうのなかなか沖縄の中にいるこうネイティブは分かんないですからね。あの、はい、そのおじさんも何の別に他意もなく、
はい、
あの声をかけたと思うんですけど、
はいはい、本当にねぎらってくれて、あの、うん、その思いだけで声をかけていただいたんだと思うんですけど。
あのということはあれですか、本当は西田さんとか中谷さんとかにも先生って言わないといけなかったんですか、
ね、いやいやいや、それはもう絶対言わないでいいです
いや、あの沖縄の人って、沖縄ってやっぱりフラットな社会、どっちかっていうとフラットな水平的な社会なので、はいはい、あの縦社会が苦手なんですよ。つまりその縦社会での目上に対しての、まあ、もちろんそのお年寄りをとても敬うっていうのはあるけど、ちょっとこの序列社会とはちょっと違うんですね、うん、縦社会とか序列社会の作法だとか、うん、あのマナーだとかっていうのがちょっと分かんないところがあって、うん、で逆にあの僕らが本土の方に行くと、なんかこう失礼に当たるんじゃないかとか、うん、そういったことをやっぱりこう気にしちゃうんですよね。そういうことだったんですね、はい、なんかもう僕なんかは中谷さんに会うにしても西田さんに会うにしても、もう最初から先生って呼ぶような雰囲気の出会いじゃないもんだから、
そうですね、
何にも意識してなくて、でもそれはやっぱり中谷さんやな、あの西田さんがそういったところに立っておられなかったから、あのさん付けであの、はい、これたっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、じゃあですね、ちょっと、時間も来てますので、あの最後にですね、その、はい、まあ、西田さんが、まあ、そういういろんな経緯を、経て、はい、このやっぱりお坊さんになろうというふうになられたけど、はい、そのお坊さんになる前は何かこう特定 の、 あの、はい、なんか宗教をこう特に信じるとかそういったことではなかったわけですよね。
なかったですね、はい、
ですよね、
ただ、まあ、はい、うん、そうなんですけれども、あのうちの家がですね、うん、あの代々大谷派の、うん、あ東本願寺の門徒だと、うん、いうことがありまして、もう小さい頃から家にはもちろん仏壇がありましたし、うん、でひいおばあちゃんとかおじいちゃんとか、うん、みんなもブツブツ何万だ仏何万だ仏って言いながらですね、うん、あの朝夕ね、あの、はい、仏壇のご飯を変えたり水を変えたりしてるのを見てたので、もうなんていうか原風景というか、
その、なるほどね、
自分自身の信仰心とかいうことよりは、あの、うん、まあ、うちは東本願寺っていう感覚ですかね、う
ん
う
ん、なるほど、うん、でそういったものがその実際その専修学院に入って勉強してお坊さんになってってすると、はい、そのどうでしょう、こう西田さんがその出会った、まずその仏教って宗教ですか？
ストの質問ですね。ある先生から言わせると、例えば仏教は宗教じゃないと、うん、言われる方もいらっしゃいますし、うん、その背景っていうのは、宗教というその日本語がですね、うん、できたのが、うん、明治に入ってかららしいんですね。でその宗教というそのあの漢字二文字で宗教という言葉ができたのは、経緯としてはですね、明治時代にどんどんどんどんいわば開国してですね、欧米のものがこう入ってくる中でですね、うん、欧米ではそのいわゆる宗教のことをレリジョンっていうんですね。で、はい、そのレリジョンの訳語が日本語になかったらしいんですね、
うん、
でそのレリジョンの訳語として新しく宗教というですね、うん、日本語ができたと、う
ん、はいはい、
でなのでレリジョンを表す日本語としての宗教ですので、レリジョンの背景にはいわばキリスト教があるわけですよね、
うんうん、
で一神教的な教えなんですよね、うんうんうん、なのでいわば一神教を表すレリジョンという言葉を日本語で宗教に置き換えて、その宗教の中に仏教も入れちゃうと、これは変なことになると、
うん、
いうことも一つ言えるんじゃないかなと思います、うん、なので仏教は宗教ではない、そういう意味のね、レリジョン的な宗教では仏教はないということができるのかなと思います。
レリジョンっていうのは語源的にはReadとLegion ていうので、こう再結合っていう語源があるそうですね。こう一緒だったものがこう分離してしまった。それがあのもう一度こうつながるっていうのがあるらしいんですけど、分かりました。じゃあその、まあ、じゃあ宗教、仏教が宗教か宗教じゃないか、まあ、一般的な理解と、まあ、宗教の意味というかニュアンスの違いもあるんですけど、あの最後にその西田さんが出会ったこの仏教、あるいは宗教っていうのは一体どういうものなんでしょう。
そうですね、まあ、仏教、まあ、そこに僕自身は別に仏教が宗教であろうがなかろうが仏教は仏教だと思ってる方なので、うん、あの、はい、あれなんですが、そのなんていうかな、うん、仏教、まず仏教っていうものと、例えばキリスト教というものがあるとすれば、キリスト教の中で、僕もよくキリスト教のことはわからないんですけれども、あの、まあ、ゴッドですよね、神の神がいて初めてその神を信じるという形を持ってキリスト教という信仰がなされていると思うんですが、ただもちろん仏教も仏という仏というですね、あのものをがまず初めに立てて、でそこに対して、手を合わせていくだとか、あの頭を下げていくだとか、そういうニュアンスではあるんですが、ただキリスト教は人間が神にはなれないんですよね、ゴッドに、うん、でも仏教は人間が仏になることができるんですね、
うん、
そこがその仏教というものの一つの特徴だと僕自身は思っていて、
うんうん、
なので成仏というその、 あの意味っていうのは、まあ、あの世に行ってあの健やかにしてくれっていう一般的な意味はあるかもしれないんですけれども、はい、あの浄土真宗でいうところの成仏というのは仏になるということですので、
うん、
あの、で仏というのは何かといったら、あのまあ何て言うかな、阿弥陀仏という一つの仏としか言いようがないのかもしれないですし、まあ仏とは何か、まあ、あのブッダであることは限り変わりなくて、まあ、それが、うん、日本語では悟りとかですね、悟った人とかですね、そういうあのように訳されるんですけれども、そのまあ仏教は仏になる、仏になっていく、そういうものだというふうに僕自身は思っていますね、
うん、
はい、だから宗教とは何かと言われると、まあそれはまあただの言葉というかであって、あのそこに仏教が仏教を入れるなら、その仏教とは仏になっていく、そういう、うん、教えだということが言えるのかなと思ったりもします、う
ん、はい、あの最後にこう究極の問いをちょっと投げさせていただきましたが、はい、あのまた、幾度となくあのこういう直球的な問答も、はい、
ええ、
させていただければと、
はい、ぜひこちらも勉強になりますので、
はい、今日はあの本当に、意外な西田さんのヒストリーを聞かせていただいて、はい、あのこれからなんかもっともっとこうあの僧侶としてだけではなく本当に一人間として、はい、一お兄ちゃんとしてね、
はい、
お兄ちゃんとして、
はい、
あれはまた友達として
はい、
また好きになりました。
はい、
また飲みに行きましょうね。
はい、ぜひ行きましょう。
はいはい、はい、じゃあ一応今日はここまでにしておきたいと思います。はい、本当にいっぱい話してくださってありがとうございます。
いえいえ、こちらこそ。拙い話ですいませんでした。
は
い、
じゃあ今日ここでで、次回は東恩願寺沖縄別院だより7月号でコラムを、はいはい、書かれていて、まあ、絵師ということをテーマに書かれているので、はい、それについてお話を聞かせていただきたいと思いますので、またよろしくお願いしますね。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
は
い、
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ナマンダブス、
ナマンダブス、
ナマンダブス、ナマンダブス。